School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ、今夜クイズに挑戦するのは
福岡県16歳ラジオネームスナックチョコ。
もしもーし。
もしもーし。
スナックチョコ今何年生？
高校2年生です。
高2。どう、クイズ自信ある？
はい、予習してきました。
いいね、いいね。普段どう、交通安全は意識してる？
はい、あれ中学校の頃から自転車通学で、
うんうんうん、
車通りが多いところを通っていて、
うん、
車を飛び出すとか多いから視覚とか聴覚使って、
うんうん、
安全確認しながら運転してます。
いいね、いいね。いや、ちゃんとしてる、それ大事大事。さあ、ということで今夜も交通安全にまつわるクイズ出題、出題ワンデロクスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
イブイブイブ、まだまだいけるぞ、かわりくん。こんばんは、安藤善一です。いよいよクリスマスまであと3日。イブイブイブだね。
まあ、イブイブイブ。
今年も寂しいのかい、こもり校長。わかるよ、寂しいよね。
そのさ、勝手に俺を寂しいやつ扱いし
ない。体育座りでブルブル雪の中震えている小森校長が見えます。
生徒だっているし、
そういるし、別に仕事もありますし。
どういう男がモテるのか、ちゃんと次世代のアンジー教頭とかに聞くべきだと思うんだけど。
校長はほらクリスマスはアンジー教頭の誕生日の方がメインだから今。
そう、しかもスクール
ブックもありますし。もしそこまでに彼女ができなかったら、俺がもう七面鳥焼いてあるから、ね、
七面鳥、チキン。
二人でオレンジでクリスマスパーティーさ。
まあそうだけどさ、2人で
サンタコスして待ってるよ。
か
おり校長、
てか私も入れてよ。
さあ、
なんで
みんなの命の鍵を握るお伝えしていきます。電話に出てくれた君、
させんなし、
メリークリスマスイブイブイブ。
メリークリスマスイブイブイブ。
あらあらあら、
ごめんな、ありがとな、ほんとスナックチョコ。さあ、それでは先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。自転車には法的に最高速度が定められていないため、どんな速度で走っても罰せられることはない。丸かバツか。
さあ、どっちだろう。スナックチョコ、答え決めた？
はい。
さあ、それでは答えは
バツです。
さあ、どうでしょうか。安全先生、正解お願いします。
正解はバツ。
ほら、
じゃあまずは解説。
罰だよ。
道路交通法で自転車は車両の一種とされていますが、
ダメだもん、
自動車や原付バイクなどと異なり法定最高速度はありません。
ないよ、もちろん。
ただし道路標識によって速度制限が示されている場所は、その最高速度を超えてはいけません。
車扱いですから、
うん、
またスピードの出し過ぎは接触事故や転倒などにつながる危険があります。自転車はタイヤが細く止まることが難しい乗り物です。スピードよりも安全を優先しましょう。
さあ、スナックチョコ、正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
たまにちょっとスピード出しすぎてしまう時があるので、
うん、
その時はまあこれからスピードの出しすぎに気をつけようと思います。
そうだね、
自転車はね、安全運転を心がけてね。
はい、
今日のクイズは正解、おめでとう。ハッピーニューイヤ
ー。
君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。
いいね、うん、
はい。
それでは先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームわさび 200cc から届いた575、参ります。疲れたら漕ぐのをやめて休もうよ。師匠、いつもありがとうございます。
師匠だよ、
わさび
200cc
は。疲れは安全の大敵、
ね、
健康は安全の味方。
そう、ね、
あれ、今安全先生名言言っちゃった。
それを言わなきゃね。
そうね、
気のせいだね。
言わない美学が
なんで言っちゃうんだろう。
安全先生が疲れてるだけ。年末進行4。
まあ、疲れてるんで、
今日のご視聴ももちろん100点、
特別疲れてる。
安藤善一でした。また来週。
もう早く休んでください、
はい、
スナックチョコもありがとうね。
ありがとうございました。
ありがとう。
バイバイ。
バイビー。 安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業を終え帰宅中です。おっと赤信号、待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号、安藤善一でした。
JA 共済。
好きという言葉がある。好きという言葉は単純だけど、好きな気持ちは大きくて重たくて複雑で面倒くさい。でもこの好きという言葉に収まらないいろんな気持ちこそが私の本心だったりする。言葉にすることで抜け落ちてしまう気持ちもちゃんと大切にしたいから、私は今日もあなたと話がしたい。仕事も同じかもしれない。スピード感や分かりやすさが重要視される時代だけど、言葉の根っこにある本音とか信念を大切にするために、あなたと対話したいと思う。業種や業界を超えた好きと好きが共鳴すれば、想像以上の未来を生み出せるかもしれない。そんな I love you にあふれた明日をあなたと作ることができたとしたら、どんなに幸せな仕事だろう。もうすぐ創業150年。とても当たり前のことかもしれないけれど、今一度対話と共同という言葉を大切にしたいと思う大日本印刷です。未来の当たり前を作る DNP大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は僕たちの今生徒のみんなから届いたメッセージをもとに、最近のミセス先生に関する話をしてくれるミセスロックス。
メリークリスマス。
まあまあそうだね、あのそうだね、
大体
大体ね、
メリクリ、
大体そうだね、
大体メリクリ。
きっと来週の放送はもう年末になってるから、
そうそう、
今このタイミングだわ、
うん、祝わないとい
け
ない、
はい、
ありがとうございます。
あさって
そんな、今日はクリスマスですけど、
うん、違いますけども、まあまあまあ、
あさってのクリスマスイブの日にですね、
はい、
日テレでハッピーミュージックアワーという番組に我々出させていただきます。
そうですね、
こちらすごい面白い日になってますので、
はい、
もうたくさん夢が叶った日なのでね、
すごいですよ、
ご褒美をいただいたというか、テレビだみたいな ね、テレビ出てよかったみたいな
のを、
ね、ぜひ見てください、
はい、
そしてインスト10のインストゥルメンタルもリリースされました。
はい、
はい、そしてりょうちゃんの日曜劇場、
はい、日曜劇場
ソブート、
ソブートじゃないです、
リです、
カタカナ、
ちょっと惜しかった、
あーじゃなくて、あんまりソブートって聞かないかな、
りょうちゃんの共有不足かも
しれない、リプート、リプート
プーじゃないです、蛇行の方です、
あのリブート
ハンじゃなくて、
全部についちゃった
リブート、
リブート日曜劇場リブート、
そっちにもついちゃうの、そっちにもついちゃう、
全部違うね、そこもっと大事なこと言ってほしい大事なこと言ってほしい、
ウィザー旅館なんと、
おい大事な大事なこと、
取材決定
え、なんて言ったの
出演決定
全部濁音だからそれ。
おー、先方に怒られるからこれ
本当だよ。
りょうちゃん、じゃあいい加減にしなよ。
僕ですか？怒られないね、お前が守れよ。
そうだよ、りょうちゃんが守んなきゃいけない。
2人からの攻撃。
日劇ですか、りょうちゃん。
日劇
すごいよ。
初めての連ドラ
出演で日
劇、日劇でございます。
すごいよ、初めての映画主演ぐらいすごいよそれ。
いやそれ君
すごいよ
それ君。
イケメン、
それイケメン。いやそうですよ、
若いはじゃあ初めて何やっちゃうんだろうね。
何やっちゃうんだろう。
すごいじゃない、若い。楽しみだな。
うわ楽しみ。
りょうちゃん、1月からの TBS 日曜劇場リブートに、
そうなんです、
水原涼が出演するということで、はい、桐谷直人だったわけですね。
はい、桐谷くんでございます。
桐谷くん、桐谷くんの勇姿を皆さん1月から見届けてあげてください。
はい、
りょうちゃんどうでした、改めて。
あのすごい内容になっているので、まあ、僕自体ドラマのこう撮影初めてだったっていうのももちろんあるんですけど、
僕自体ってあんま言わないですけどね、僕自身、
はい、僕自身
はい、
初めて
で、ね、になっちゃうん
で、そこにねこう何ていうんですか、カットした部分もありますけど、うん、お話の内容もすごくね複雑に光ってるので、そこもねぜひこう楽しんでいただけたらなと思いますね。
はい、はい、
どう絡んでくるのか
お楽しみに。
楽しみに。
はい、
そしてアナザースカイ放送されました。
はい、
ドイツ楽しかったね。
楽しかった、
楽しかった。
そんでもう年末なんで30日、うん、第67回輝くレコード大日本レコード大賞、うん、
はい、
ダーリンで、
はい、
優秀作品賞ということで、
はい、
こちらあの歌唱させていただきますので、はいはい、お楽しみください。
楽しみに。
はい、でローソンのキャンペーンも冬の始まるでしょ。
来ましたね。
で MGA パズルが始まったでしょ、
うん、はい、
で有線ミュージックアワード2025でミセス君やっぱ4冠獲得したんでしょ。
うーん、ありがとうございます。
すげえ、ね、で、あ、そうで、そう、先週発表されましてアンパンのスピンオフ、あの特集オーディオドラマ、
はい、
最後の歌という伊勢拓也主演の、
はい、
なんと主演ですか、
スピンオフがラジオドラマで帰ってくるという、はい、私また伊勢拓也演じてきました。
そして主演、
はい、
すごいね。
お楽しみに。
楽しみます
はい、
はい、
ということで、ね、バベルも終わりましたからね。
いやもうそうですよ、2日前に、
まあ、ちょっといろいろ振り返っていきましょうか。
はい、
若井さんもうパッと書いてください。黒板
を分かりました。もう最速で、
はい、
多分ね一番早いんじゃないかな。
いくよ、よーい、スタート。
いや
すごい、
はい、はい、
そうあんまりそう
なんない。せーの、
僕たちの今
Attention everyone, Mrs. Lox, starring Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルボーカル森本です。
ギターの赤井ひろとです。
キーボードの藤沢陽香です。
今夜の授業は僕たちの今について、
うん、
生徒のみんなから届いたメッセージをもとに最近の僕たちについて話をしていこうと思います。
はい、
じゃあメッセージお願いします。
はい、じゃあ若いきます。
若若若、
兵庫県17歳女の子、ラジオネーム赤と冬。
赤と 赤と冬。
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
先日ベストアルバム10のインストゥルメンタルバージョンが出ましたね。
はい、
早速聴かせていただきました。
うん、
聴かせたい楽器が明確で意図を持って演奏されているのがすごく伝わってきました。私は結構曲を聴くときにドラムや飾りの音を口ずさんでしまうことが多いので、これから勉強の際に聴こうと思いました。
ね、確かに勉強の時ってなんか洋楽がいいみたいなこととか言
う
じゃん。日本語だとあんま入ってきちゃうから。
あ、そうなんだ。
だからなんかこう作業的なことで言うとちょっとこう歌詞が入ってこないのがいいってなると、確かにこのインスト版はすごい重宝しますね。
ね、いいですね。いいと思
います。本当にもう作曲の時点からもそうだし、うん、2人の演奏がこうギュッと詰まったものになっておりますので、
うんう
ん、ぜひ皆さん聴いてみてください。
はい、ぜひぜひ、
はい、
お願いします。
続きまして、
続きまして、はい、
群馬県18歳女の子、ラジオネーム転生したらりょうちゃんになりたい。嬉しい、
嬉しい。
みせ先生こんばんは。
何です、こんばんは。
もう元気がした、唇噛み締めて
うわ
ー濁音笑いしちゃった。はい、
濁音笑いって何、
マジで何も言ってくれないじゃん
もう参加しなくなった元気がもう干渉しなくなった。
ラジオネーム転生したらりょうちゃんになりたい。はい、
なるほど。
伊勢先生こんばんは
首かしげた
先日ワンダーミュージアムに行ってきました。
はい、
私は畑とトンボしかない
田んぼ、
田んぼ
いえ田んぼをトンボって言っちゃった感じ。
田んぼですよね。
まあ田んぼにはトンボいるしね、
畑と田んぼしかない超田舎に住んでいるので、初めて一人で東京に行って周りのビルの大きさに圧倒され道に迷い、やっとミセス先生の大きなポスターを見れた時は本当に感動しました。
それはお疲れ様でした、ありがとう。
いざ中に入ってみると、うわーしか言えませんでした。全てが綺麗でドキドキして言葉が出ませんでした。時々涙が出たり、マネキンおもろとか、衣装って近くで見るとこんな生地だったんだとか、大森さんイラストレーターやんとか、いろいろ考えつつもありました。本当に行けてよかったです。同じ時代に生まれてよかった。
ありがとう、
ありがとうございます。
田舎からわざわざ来てくれたということで、ね、嬉しいですね。そういう人もたくさんいらっしゃるのかな、なんか展覧会とは一概に言えないこうアトラクションみたいなね、ものになってますので、ぜひ楽しんでほしいなと思います、はい、ありがとう、
ありがとうございます。
わか、いきます。
はい、
東京都17歳女の子、ラジオネームアリクイ。
アリクイ、
ありがとう。ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。藤沢先生、
はい、
日曜劇場リブート出演おめでとうございます。
嬉しい。
藤沢先生の悪役チックな演技が、はい、しかも日曜劇場で見られるなんて、
はい、
1月がとっても楽しみです。
嬉しい。
私はジャムズであり長瀬丹のティアラなので、
あ、そうですか。
大好きな藤沢先生と大好きなレン君がバディ役なのも嬉しいです、
うん、
初レンドラの裏話やレン君とのエピソードがあったら教えてほしいです。撮影頑張ってください。
ありがとうございます。
ふくちゃんどうですか。
そうなんです、レン君とねバディでやらせてもらってますけれども、
はい、すげーね本当に。
やっぱりねレン君は、ね、ドラマに映画に出演されてますので、うんうん、とてもこう落ち着かれてというか、
うん、
スイッチの入る瞬間とかも感じて、
うん、
わすごいなって思いましたね。でもこう僕が緊張してるのを見て優しくこう空き時間とかもずっとおしゃべりしてくれたりとか、うん、結構二人きりで待機する瞬間とかもいっぱいあったので、
そうだね、バディ役だもんね。
うん、これまでのこととか、うん、なんか子供の頃の話とか喋ってくれましたね。
そうなんだ。
仲良くなりましたか。
仲良くなったと僕は思っていますよ。共演者の皆さんと。
本当に、
はい、
ありがたいね。
ありがたいですね。レン君とはね、あの年末のこう、うん、番組とかもご一緒する機会もあると思うのでね、
うんうんうん、
そういう瞬間もこう楽しみだなと思います。
はい、
はい、
ありがとうござい
ます。続きまして、広島県16歳女の子、ラジオネームチョコピンク。
チョコピンク、
チョコピンク。
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
LINE でミセス先生のゲームが出ましたね、
うん、
学校から帰ってきてスマホを見たらそのニュースが一番に出てきてびっくりしました、
はい、
もちろん早速プレイしました、
うん、
スコアがあまり伸びなくて悔しいです、
うん、
これから毎日楽しみたいと思います。スコアの伸ばせるように頑張りたいです。
わ
あ、うん、
出ましたねゲーム。
やりましたか、
ね、やったよ。
どうだった、
うん、どうだった。
だから5万5千ポイントくらいやったかな、
ね、だからそんなもんでしょ。
そうなのよ、
できないよねあれ
ね、難しい、
うん、
で5万5千ポイント、お、結構いったなと思ったら、うん、あの3万3000位とかで、その、
うん、
あ、リリースして30分ぐらい経った後かな、やったんだけど、もうそんなやってんだと思って、
すごい、あ、そっか、そう、
みんなもうそんな遊んでんだ。
1位のとこ、100万ポイントくらい、
100万、
うん、
は
あ、
そどうやったらそんなスコア出る。
すごいね、だからもう
なんかそれぞれ必殺技があるんだよ、その、
う
ん、
僕は横に一列に消せて、
はいはい、
若いが縦で、で、はい、りょうちゃんはりょうと同じパズルだけなくせるんだよね、うん、
僕もね一回プレイしました。でスコアが伸びず、
りょうちゃんってさ全然ゲーマーじゃないよね。
おいおいおいおいおい、
やばい、
聞き捨てならぬな、まあ、
ちょっと今のねちょっと話の流れから、
俺もう今今日 の, あのスタミナ分使い切っちゃったもん。もう
お、あ、もうそのラインのね
ちゃんとやってるんだ。
そう、5個で30分で1個回復するから、
そう、確かにな
んかちょっと他のことやって帰って
きて、俺10万ちょっとだったスコア。
マジ、
あ、でも10万いったんだ
ね。あれ青リンゴも消せんの知ってた、
ね、最初分かんなくて、
そう、分かんなかったよね、うん、
最初分かんなかった。
まあ本当頑張ってください、100万ってどうなったらいくのか分かんない、はいはい、
みんなもうハイスコア目指して、
うん、
ぜひぜひ
頑張ってください、
たくさん遊んでください、
は
い、
お願いします。
和歌いきます。
はい、お願いします。
長崎県16歳女の子、あ、ぶしゃぶしゃ、長崎県16歳男の子、ラジオネーム、はい、ファンキーポテト。
きた、
きた、美味しそう。ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
僕は子供の頃にドイツに住んでいたので、
グーデンターク
ミセス先生が来ていたと知ってとても嬉しいです。
うん、
クリスマスマーケット
を、ビッテ
ビッテズーパー、
ズーパー、ズーパ
ー、クリスマスマーケットを見に行っていたようですが、どうでしたか。ドイツの裏話が聞きたいです。
もうこれ放送されましたからね。
そうですね、
でもやっぱめっちゃ楽しかったっすよね。
そうなのよ、
うん、
空気も澄んでてさ、
うん、ヨーロッパっていう、
うん、ヨーロッパって感じだった ね
晴れの感じもヨーロッパっていう、
うん、そう
なんかこうね、
気温的にはもう氷点下だったのよ、マイナス何度とかの世界だったんだけど、そうだね、でも不思議となんかうわ寒みたいな感じなかったよね、
うん、
なんか嫌な寒さじゃなかったというか、うん、
確かに
気持ちいい寒さだったね。
お、珍しい、うん、若いは寒がりさんだから、
寒がりだから、でも全然苦じゃなかったです、その寒さに関して、うん、
でも俺も本当トレーナーっていうかロンティーとフリース
めっちゃ薄着だったよね、もう時、うん、
確かに
ありえないぐらい薄着でさ心配になったけど、でも全然大丈夫そうだね、うん、だから
風邪ひいてなかった
ね、
うん、めっちゃ楽しかった
ね、 ね、お買い物もたくさんしましたね。
いや、しましたね、うん、もうクリスマスマーケット行きたいと思ってたんで、
うん、
アナザースカイに叶えていただいちゃって
本当に
ね、
とても充実して
ます。ああいう時間大切だなって改めて
本当に
思いましたね、うんうんうんうん、
はい、
うん、なんか印象深かったのありますか、お二人はね、サッカーのとことね、フルートのとこ行きました
けど、うん、はい
はい、
いやもう堂安選手になっちゃいましたからね、うん、僕は ね、
ねすごいですよ、
う
ん、
そうフランクフルートに今在籍してますからね、
はい、
夢のような時間でした。なんか子供の頃を思い描いてたサッカー少年だった頃の自分が絶対喜んでるなって、この話聞かせたら、
う
ん、
でも堂安選手も我々の曲聴いてるって言ってくださってたから、
うん、僕のこと聴いてるって言ってくださって、
ね、なんかすごいそれも嬉しかった ね、
ねめちゃくちゃ嬉しかったです。
りょうちゃんどうだった？
僕は自分が使っているフルートの工房に行ってきました ね、
うん、
ね、皆さん温かく迎えてくださって、家族でフルートを作りされてるので、
うん、
手作りでさ、
うん、
月に1本しか作ってなくてっていう、その一本を僕がこう手に持たせてもらって、
ずっと使ってたフルートがそれだったのもね。
そうなんです、うん、いやそのね、なんていうんですか、親に会いに行ったみたいな、
はいはいはい、
そんな気持ちになって、
フルートが実家帰ったわけだからね。
そうですね、うん、でメナートの皆さんにも、君にはその楽器が合ってるよって、こんな嬉しい言葉あるって思いましたね、うん、なんか楽器をやる人間としてこういった方々の愛情、もうこもった楽器を使っているんだな、届けているんだなっていうのをすごく感じた旅になりましたね、
うん
うん、
すごく良かったと思います、うん、何度でも見てほしいですね、
はい、
はい、さあということで、
はい、
曲流そうか、
はい、
じゃあ、まあ、レコ大の話もね冒頭ありましたけども、
はい、
じゃあダーリンかけましょうかね、
はい、
さあじゃあ我々は何をかけるのか、
今言ったのよ。
じゃあ
今
せーのでいきましょう、はい、This is Green Apple でダーリン、
せーのでいけよせーのでいけよ
負けない何かが欲しい、私だけの愛が欲しい、そうすればきっと僕らは比べないでいれる、あれこれ理由が欲しい、私だけ一人のような寂しい夜には何に抱きつけばいい、羨ましい、ただ虚しい、嫌われたくもないけど自分を好きでいたい、ダーリン僕の背中に乗って泳いでて、やるせない日々の海はとても深いから、誰かの渡してありたかった、勘違いしちゃうから一人にしないでよね、
せーの、
お届けしているのはそこから
ミセスグリーンアップルでダーリンです。バカどうしたの？
いやいや飲んでたのよ俺。
なんで
飲んでたの？
閉まるなって、
閉まるなと思って飲んだのよ。
先週りょうちゃんも言ってたけど
わーわ
ーさあそろそろ授業終了の時間になりました。
よし、
それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう、
はい、
超現代史の講師大森元貴と
若い人と
藤沢亮香でした。以上ミセスグリーンアップルでした。
道でもたまに振り返ってしまう。
すごいトピックの多さでしたけど、僕ちょっと1個だけ今日のトピックで話したいのがアナザースカイ。
アナザースカイ、
ドイツ行かれてたの。私あの全てではないんですけども、ちょっとタイミングで見させていただきまして、僕が今一番行きたいクリスマスマーケットに、ちょ水瀬先生のあれを見た瞬間にやっぱ行かなきゃなと僕は正直思う。
校長もアナザースカイにしたいよね。
したい。僕のアナザースカイはドイツです。マジしたかったい。俺も、ね、マジやりたいと思ってたから。
最近ずっと話してるもんね、クリスマスマーケ
ットって言ってたら、なんかちょうどその模様がオンエアされてたから、うんうん、なんかあれみたいな、水瀬先生行っていつみたいな、すげえテンション上がったんだよ。
でもジャマズのみんなにとって楽しいことだらけよ。
はいはい、そうよそうよそうよ。
今日紹介したメッセージに加えて一番くじも発売されたし、一昨日にはドームツアーが無事ファイナルを迎えました。
そうですよ、
お疲れ様です。
もう本当に。
そしてバベルの塔のネタバレも解禁、
はいはいはい、
みんなね、感想メッセージをミセス掲示板にぜひとも書き込んでください。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス。明日の生放送教室には石原慎也先生が来てくれるので、一緒に授業をやっていきます。
School of Rock。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
スクールオブロ
ック東京 FM から全国38局をネットしてお届け、スクールオブロック、校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK、 教頭のアンジーです。
さあ今夜は緑黄色社会先生が来校中。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ10時台、先ほどね、初のアジアツアーを今年開催という話聞いていきましたが、来年にまたどでかい主催イベント決まっていますね。
来年4月25日土曜日、26日日曜日に対バーイベント緑黄色大野菜2026が愛知スカイエキスポ愛知県国際展示場で開催されます。
もうこの国際展示場でやるからね、大きい祭りですよ、本当に。名の通り、うん、大きい夜の祭り、大野菜、
うん、
このイベントね、昔からやってた対バンイベント、はい、去年から大野菜になったということで、はい、まあ、2度目の開催にもなりますし、はい、どうですか今の、まあ、4月のことなんですけど、うん、
はい、地元愛知県なんですよ。
はい、もうご存知
です。地元で大野菜ができるっていうのが結構嬉しくて、自分たちの中で、うんうんうん、もうすっごいお祭りにしたいと思います。
なんかどう、凱旋みたいな概念ってやっぱ未だにあります。
まあ、ただいまって言っちゃうよね、
う
ん、
そう
ね、うん、
私去年横浜アリーナでこの大野菜初めて開催して、はい、それがまあ本当に大成功
で
無事ね終えることができて、でそれを愛知県、地元愛知県に持っていけるっていうのがめちゃめちゃ嬉しい。
確かにもうだって、ま、この規模感は本当に普通に街を上げての、ま、ね、イベントですから、は
い、盛り上げたいです。
マジ祭りですもんね。
マジ祭りにする。
マジ祭り、
マジ祭りです。
もう無事成功することを願ってます。頑張ってください。
常識外れが変えてくんだ、さもなくば誰かやる、泣き寝入りは Yeah。 怖くない、怖くないよ、背中に集まる希望を信じて。
常識外れが変えてくんだ、さもなくば 今生徒のみんなと一緒に聞いてた曲はさもなくば誰がやる、この曲も主題歌ですね。
そうなんです。
こちらは今週金曜日に公開予定劇場版緊急取調室ザファイナルの主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞作曲を長谷先生が担当されています。
はい、ここはまた劇場版ってことですけど、これはどういう風に。
そうですね、やっぱ劇場版でこの、シリーズなんですけど、はい、この劇場版で完結なんですよ。なんでも最後にふさわしい、もうちょっと華々しい曲にしたいなと思って、アレンジもそうですし、まあ、こう歌詞だったりとか、もう本当に最後にふさわしい曲をと思ってチームで作りました。
そこ、やっぱなんか、ちょっと違います。劇場版ってなるのと、やっぱ地上波。
そうですね、ドラマとかって毎回かかるじゃないですか。だからどの話にも合うようにだったりとか、またちょっと視点が違ったりとかするんですけど、やっぱ劇場版だともうそのお話で、今回の場合はもうその作品の最後っていうね、またちょっと違いましたね。
そこのなんか華々しさみたいなところってどういうところからインプットするんですか。
はい、やっぱりこう前向きに終わりたいなって思うんですよね、やっぱこう最後っていうところで。なんかそういうところやっぱ歌詞だったりとかで、ちょっとこうそういうメッセージをこう届けたいっていうところで書いたり、あとアレンジなんですけど、まあ、この曲結構ブラスが立った曲なんですけど、それが入ってることによって結構明るく、なんか華やかに聞こえるんで、なんかそういうところも聞いてもらえたらなと思います。
あ、だからもうね、はい、ちょっと生徒のみんなも今週金曜日だから、
もうすぐだね。
ね、
そうですよ、もう数えるだけですから。
あ、見て、
週末ですから、
ね、週末
生徒の3つは合わせてね、はい、楽しんでもらえればな。さあ、今夜緑茶が先生とともにこのテーマで授業中、これでよかったのか悩んでます。一度決めたことだけど、これでよかったのかなと後から悩んでしまっている、そんな生徒の話聞いていきます。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
京都のアンジーです。そして
緑黄色社会長屋春子と
小林と
ペッペと
ベースナナミです。
はい、徳島県18歳ラジオネームクレハです。
クレハ、
クレハ、もうクレハはだって緑黄色先生好きでしょ。
はい、大好きです。
もう新曲も聞いてる。
はい、聞きました。
嬉しい。
どうだった新曲。
なんかもう今の私になんかこう刺さる歌詞とかがとてもあって、聞いててとてもなんかすごい気持ちになる曲です。
ありがとう。
俺も今の自分に当てはまるとか思って聞いてる。一緒だよクレハ。あ、って言った今。俺も一緒になる気持ちもあるね、俺だって。どう、なんか今悩んでることあるんでしょクレハ。
は はい、
うん、それは何について今悩んでんの？
そう、中学1年生の時に返さなかった文通を返さないままで、うん、いるのかを悩んでいます。
返さなかった文通で悩んでるってけど、でもだいぶ経ってるよ ね、 ね、その中1の時から返してないから。
はい、
うん、それを誰と文通してたの？
小学校の時の親友です。
おお、え、なんで文通始めたの、そのこと？
小学校は一緒だったんですけど、
うんうんうん、
こう中学校 になった時にこう離れ離れになっちゃって、
うんうんうん、
そこでお互いそのほぼこうまだ持ってなかったので、こう文通をしようっていうことになって、
うん、すごいじゃん。
いいね。
文通って経験あります？
あるけど、最近はまあやっぱでもない。
まあもう、うん、まあちょっと電子にね、我々ちょっと今支配されてますから、うん、漢字も出なくなってきてますし、どんどん。え、でもその子とさ、まあ普通に文通しよう、中学バラバラになってやろうよって言ったんだけど、文通は途切れちゃったのはなんでなの？
私が中学校生活の中でこう人間関係がこうあまりうまくいってなくて、
うん
うん、で その子との手紙じゃないよって、ほんのこう、なんて言うんだろう、日常会話とか、
うん、
たまらない話をこう書いてるって感じだったので、
うんうん、
なんか相談事とかこう悩んでることを書く手紙ではないなって思ったので書かなかったんですよね、返事をその時に、
うん、
なんか自分の悩みみたいなのを送っちゃうのは違うかなと思って、普通にもうブッチみたいなのしちゃったの？
まあそうですね、そうなります。はい、
あ、じゃあ向こうからしたら突然帰ってこなくなったなって感じなのかな。
うん、
多分そうですね、多分ほんまに返事待ってますって書いてたのに、
あら、
あら、
そうなんです、書いてたのに私がブッチとかで、多分向こうの子はあれって思ってるかもしれないです。
うん、
まあでもあれとは思ってるよね、
思ってるよ。
それをさ、でも今思い返して後悔してるの、それともずっと後悔してきたの？
ずっと後悔してます。
なんで逆に今までいけなかったの、返信は？
なんか中学校の時はなんか自分のことで精一杯で、
うん、
時間がなくて、で高校生になって、まあその自分のこと以外のことも考える時間を増えていく中で、
うんうん、
まあ、返事を返さなかった手紙のことを時々思い出しながら、なんか書いた方がいいんかなみたいな。
でもさ、めっちゃ正直なこと言うとさ、中学と高校はもう違うわけじゃん、
うん、
言えば小学校と同じいた時間だけもう離れちゃってるわけだからさ、
うん、
こういう関係もクレハももちろんもう変わってるし、
うんうん、
そのことはっていう考え方もある中で、なんでその子のことをずっと思い出しちゃうの？
私が小学校の小6の時にちょっと学校に行けなかった時期があって、
うんうん、
でその時も学校に勇気出していたら、こうなんてそのトラブルがあったことに対して何も触れず、
うん、
優しく接してくれたり、クレハゴなんかった学校楽しくないよとかいうのを言ってくれたのが、やっぱり自分の中では大きかったんかなって思います。
でももうね、今もそういう風にこうやって思い出すんだったら、
ね、
送っちゃえばいいですよね、もう、
うん
うん、
そうなんですよ、送ればいいんですけど、なかなか勇気が出ない
というか、間がね、開けば開くほどね、
まあ、ね、
そうですよね、
開いちゃった間があるかな。
でもなんかもうこれの中でのさ、答えは出てるというかさ、
うん、
あの時これで良かったのかなって悩んでるじゃないじゃん、もう良くないって思ってるじゃん、
うん、
あの時自分が手紙返さなくて良かったなって思ってることある？だって
ないです。
ってことはもう良くないじゃん、
うん、
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 ってことはもう答えは一択なような気がするけど、そこの一歩が踏み出せないのはなんでなの？
と、まあその理由は3つあって、
うん、
とまず一つ目がやっぱ高3なので、
うん、
向こうも受験勉強をしてて忙しくて、自分が手紙返したとしてもそれをこう読んでくれないんじゃないかなっていうのもあって、
うんうんうんうん、
で 発目がこう自分からやめたからこう今更返しても向こうがどう思うんかなみたいな。で、まあ、やっぱり最後はこう文通やめたことに対して向こうがどう思ってるかわからない。
うん、
で、うん、なかなか返せないなって感じです。
まあね、相手ありきのことだからっていうのはあるけど、うん、どうすかね、この相手を思うがゆえに一歩踏み出せないこの状況って、
うん、すごい優しいなと思ったこのクレハは。でもこう話聞いてる限り、まずこうそのお友達とクレハがこうなんかこう関係が悪くなってなんかこう、うんうんうん、手紙やめたわけじゃないじゃないですか、うんうん、だからまあ嫌われてるとかそういうわけじゃないし、
ね、
なんかこう受験があるかもしれないけど受け取るのはまずいつでもできる、うんうん、でもし受験があって忙しいんだとしたらそのお友達のタイミングで返してくれるかもしれない、うんうん、からそこは気にしなくてまずいいと思うのよ、
うん、
もうなんか今言ってくれたことをそのままお手紙に書けばいいんじゃないかなと思うな、うん、
確かに、
うんうん、
伊勢先生どうですか。
そうですね、まあ、不登校気味になった時に支えてくれた大事な友達ってクレハが言ってたけども、うん、その子が今度さ多分落ち込んだりすることもあるわけじゃん、うん、人生の中で、
うん、
そういう時に今度クレハが助けてあげるためには連絡先は聞いといた方がいいんじゃないかなって思いますね。
確かに当時はそれこそ携帯とか持ってなかったから文通だっただけで、うん、今はもっと手軽に連絡を取れる方法があるから、うんうん、送ることによって始まる人間関係ってもう絶対あると思うし、うんうんうん、なんか究極論嫌われてたとしてよ、あの時あなた手紙返してくれてなかったじゃないって思われてたとしても、それは逆に自分が聞かないと先に進めない話で、今はあなたは私のことをどう思ってるかも分かんないっていう関係性が明確になるっていう、それだけでも一歩進んでることだから、うん、だってもうこのままでは絶対交われない点なわけじゃん、うん、そういう意味では相手のことは気になるかもしれないけどね、永井先生が言ってくれたみたいに長文で送れば、うん、相手のタイミングでは返してくれるんじゃないかなと思うけどね。
うん、
うん、
もしかしたらクレハのその親友もクレハに嫌われちゃって帰ってこないのかもって思っちゃってる部分もあるかもよ、
あるかもしれない、
だから、うん、クレハが今返事をしなかったことで後悔してるんだったら、その思いを多分本当に永井先生が言うみたいに綴って、クレハはこう思ってて、あの時返せなかったっていうのは向こうから返信が来たとしても来なかったとしても向こうの安心にもつながると思うよ。
そうね、確かに、うん、どうですか慎吾先生これ。
いやでもタイミング的に僕すごいいいなと思って、
あ今っていうこの、
はい、
う
ん、まあその受験勉強とかいろいろ大変かもしれないけど、
うん、
その高校卒業する時もめっちゃ不安じゃないですか、
はいはい、
それこそ今まで友達とだった人と離れることでもあるし、
うん、
そういうタイミングでまた再会するっていうのはなんか心強いんじゃないかなって、
うん、
なんか原点回帰もできるし、
確かに、
うん、高校3年生もラストチャンスなんじゃないですか、もしかしたら、
ね、大学入ったらもっとなんか忙しくなるかもしれないし、ね、
本当にもう切れちゃう感じしますね、大学社会人入っちゃうってなると、そう
そ
う、
福島から出ちゃう可能性もある
か
も
しれない、ね、
うん、だとしたら確かに今なのかも、
うん、今、
今
で受験しててもし向こうがしんどかったとしたら、うん、それが息抜きになる可能性もあるしね、悩んでるうちだよ、今だって絶対、
はい、
書いてみなよ、書くだけでも、
うん、
うん、物があればもしかしたら送りたくなるかもしれないし、うん、書いた上で送んないっていうパターンもあるかもしれないからさ、
はい、それがあるかもしれない
ね、うん、届ける前にまずは形にはしてみよう、
うん、
はい、
うん、無事つながれること願ってるし、
うん、うん、
はい、
うん、ありがとうね、話してくれて。ありがとうございました。 ちょっと今あの内容はね読めないんだけども、うん、クレハと友達がやってた送り合っていた手紙を少しだけちょっと今見させてもらってるんだけど、うん、この温かさがあるなら、うん、あの時のままここで止まっているんだとすればその一歩は踏み出してもいいんじゃないかな、うん、まだ続いてる気がする俺、うんうん、
さあそろそろ黒板のお時間です。スクールオブロック授業の最後は黒板で終えています。今夜は緑黄色社会先生にお願いしたいと思います。長谷先生お願いします。
お願いします。
はい、書きます。
10ヶ月ぶりの黒板ですか。
黒板です。
いいな、やっぱこういう文通とかしてみたくなりますね。
そうっすよね。住所書いて送るなんてだってやったことないです
もん。ないですね。
年賀状とかもねあんまりもう、うん、紙でやらなくなってき始めて
る、ね、便利すぎて言葉の重みがねなくなってきてるからね。
書けました。
さあそれでは、はい、黒板読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい、答えは作るものです。
込められた思いっぽきしてるんです
か。はい、あの正解不正解ってよく言いますけど、まあ、あの数学とかじゃない限りこういう物事って正解ってないと思うんですよ。で、まあ、正解がないからこそあの合ってたのかな、こうすればよかったかなって悩んでしまうと思うんですよ。でも正解がないからもう答えって作れるんですよ。うん、なんか自分で答えにどうやってもこう近づけていくってことをこうしてほしい。で、すぐなんかこうマイナスなことを探してしまうと思うんですけど、そうじゃなくって答えにするためのこうなんか理由をどんどんね前向きに探していってほしいなと思います。
君に会えた喜びだけではこの先はたやすくはないね。幸せには残酷な影が不気味なほどまとわりつくこびりつく。やり直すかと自問自答しては頭の中でひたどるかけた道をほらまた何度も君を選ぶ君に触れてる
東京 FM から JFN 全国38局に向けて授業してきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。いやもう10ヶ月ぶりの生放送教室ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやなかなかね、なんかこう悩みの中にいると確かに不正解ばっかちょっと決めつけちゃうかなっていう風には、自分のあの行動がダメだったなっていう風に思うこともやっぱめちゃくちゃあるんで、なんかその中では決めつけずにね、まだまだ先に答えがあるんじゃないかなとは確かに思いますね。何よりもちょっとこの手紙はとにかく早く返してもらいたい、
ね、本当に
この曲を聴いてるさなかもずっと見てるよ俺ら、このクレハの手紙を。うん、だからきっと相手も待ってるだろうしね、気になってる間にちょっと進めてもらいたいなと思います、うん、そしてまあもうちょっともう年末も年末に入ってきましたんで、皆さんちょっと年越してちょっと年末年始はゆっくりされてください。そして来年もちょっと引き続きスクールオブロックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあスクールオブロックはしている従順再び開校
起立。
さあ生徒のみんなとって最後一緒に
レイ、
また明日。
ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
誰かに守られて暖かくて心地がいいけれど、あなたを守ってくれたその誰かの背中には見えない傷がある。愛されながら愛してゆく、もらった愛の
防災ワンアクション。地震による負傷者は3割から5割が家具類の転倒、落下、移動が原因となっています。ドアや避難経路、部屋の出入り口や廊下に家具類が置かれていませんか？引き出しが飛び出してくる可能性もあるので、家具を置く方向にも注意が必要です。また家具類は壁に L 型のネジなどで固定しましょう。ネジ止めが難しい場合は突っ張り棒とストッパー、もしくは突っ張り棒と粘着マットを組み合わせてみてください。
仲間由紀恵です。子ども食堂に来てみました。ここにはあったかいご飯から生まれるあったかいつながりがあります。
食べたらみんな仲間、
仲間なだけに
全国子ども食堂支援センター結びえです。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。